でここの今の一節は先ほど中国の話や日本の話をしたようにですね、いい加減なお受会をして自分勝手に私は坊さんになった自動僧という自ら救う僧と書きますが自動僧と言ってますけど、そういう人が、中国でも日本でもかなりいた。最近でもなんかそういうのと時々宅発し、お坊さんの格好をしてどこかにこうやって、宅発をしてるような格好で一日いるので、あれ本当のお坊さんかしらっていうようなことを問われることがあります。ああいう質問に近いのでしょうね。格好してれば坊さんだと思う面もあるからね、姿形だけで聞いてみてもよくわからない。本人が、ね、坊さんですって言われるとそれ以上あまり追求することができないから、そういうような人たちですね。一生無残の人たり、そして乱れに空門に向く、空門に交わってお坊さんの仲間入りをして虚しく申請を受けんということは、人からいただきものをお伏せといういただきものをするんだけども、それに対して法というものを授ける力がない。伏せをいただく買い物と同じようにですね、買い物をするときにお金を払いますけども、お金を払うときにはちゃんとした買い物をするのですね、物がある、あるものに対して対価を払う。伏せもそうです。伏せをするのには必ず法をいただくから、教えをいただくから、物のありようというのを学ぶものがあるから、それに対して教えをいただいて感謝の意味で伏せを施すわけですね。それがないと不平が必ず起こる。なんで取るんだって、なんでこんな高い額を取るんだって、取られたと思う。不正は取るんじゃない、本人が自分の気持ちとして感謝の気持ちをそこに表したものが不正です。初心の入道は法律未だそらんぜず、初めてそういう世界に入った時には戒律といったものがどういうものかまず知らないから、もちろんそらんじていない。そこで お師匠様になる人は師匠を言わずんば、お師匠さんがそれについて、丁寧に示さないと。人はここに、お父さん、格好だけは坊さんになった、式だけはあげたけどもっていうことでしょう。何をしていいかわからないっていう生活をするようになるっていうことでしょう。そこで今ここに、苦々しくっていうんでしょうね、ククスって年頃っていう訳するんですね、くどいというぐらい、年頃っていういい響きなんだけど、言ってみればくどいんですね、もう聞きたくないって思うぐらい、良言は何とかって言うんでしょう、耳に逃がして甘言、甘い言葉っていうのもあるでしょ、苦いのと甘いのと、中言は耳に逆らうという論語かなんかもある。本当のことはなかなかスッと受け入れられないようなところもある。ここを年頃にこうやって、進めるんですよね。でそれを受けた方は肝に銘じて肌に刻み込むっていう表現がある。